はい、皆さんこんにちは、黎明秀明です。今日は2022年の6月の12日日曜日ですね。皆さんお元気にされているでしょうか。今昼過ぎで、なんか急に今東京にいるんですけれども、雨が降ってきて、で今自宅の中でですね、この黎明ラジオを撮っています。6月26日のセルフマッサリーの会の案内をブログに書いたりもして、いろいろ準備を始めようかなと思っているところです。最近の僕のマイヒットはですね、ブログに書いたんですけれども、前からですね、週末のなんですか、旅先での暮らしとか、普段暮らしていない場所で週末だけ暮らすということをしたくて、今そんな暮らしというか、生活に今チャレンジしています。最初はなんかシェアハウスとかを見つけて、でまあ週末だけ暮らしてもそんな、高くもなくて、ちょっと日常とは違う場所で暮らしてみて、と自分の中の新しい感覚がまた生まれてくるような、なんかそういうきっかけにしたいなというふうに思っていました。で今ちょうどそういういろんなところを借り上げているサービスがあって、でそれで自分で予約入れていけば、暮らせるというような、そんなサービスを今利用していて、今結構移動生活を楽しんでいます。でそうするとその同じような会員の方たちがそのサイトというか借り上げの場所にいて、なんかまた新しい交流が生まれたりとかして、ああ皆さんこんな視点で暮らせるんだなとか、今こんなことを考えてるんだなとか、普段なかなか会わない方たち、そんなに深く突っ込んだ話ってやっぱりお互いにしないんですけれども、そんなことしていると、なんかすごく新しい気づき発見が生まれて、なんかこんなこと自分もやってみたいなと思ったり、そういうことがあったりとか、あと逆に自分自身の僕自身の話を共有することによって、その人たちも何か新しい気づき発見が得られて、そういった交流をすごく今楽しんでいます。で僕は20代最後、26歳の時だったかな、2001年 の, ちょうど9/11で飛行機がツインタワーに突っ込んだ事件があった時に、ちょうど協力隊を受けて、青年会が協力隊ですね、受けて、で合格して、その翌年の2002年から2004年の2年間ですね、アフリカのザンビアというところで青年海外協力隊の活動でですね暮らしていました。で最初の頃はドミトリーっていうのが実は青年海外協力隊ではあって、ザンビア以外にもどこの国ではあると思うんですけれども、大抵首都ですね、その国の首都、ザンビアだったらルサカという町なんですが、そこにはジャイカの事務所があって、国際協力校ですね、国際協力校ジャイカの事務所があるので、大体その付近にドミトリーってあるんですよね。で僕はですね、その協力隊の配属先に用意していただくはずだった、自分の家ですねがなかなか準備されていなくて、なんか随分長いこと 2,3 ヶ月くらいかな、ずっとそのドミトリーで暮らすことになったんですよね。で僕以外の隊員、ザンビアに一緒に同期で行った13人だったかな、その同期の隊員が、でみんなもどんどん自分の認知にどんどん移動していって出てっちゃうんですよね、次から次から。でそうすると結局僕最後になってしまってですね、で他の先輩隊員たちなんかも ルサカの方にですね、なんか上京して用事があるとドミトリーに泊まっていくんですけど、いや僕本当になんかその頃のこと今思い出すと、なんか共同生活みたいなものって本当に苦手で、やっぱり自分の固有のスペースがないと本当にダメなんだなっていうことを、なんかすごく最初の2ヶ月3ヶ月で随分しんどい時期があったなって思い出してました。でなんでこんなことを思い出してるかっていうと、その今週末暮らしで使っているそのサービスで、時々ですねドミトリー型のいわゆるゲストハウスですね、僕ゲストハウスなんか旅行でよく使うんですけども、ゲストハウスのベッドをあてがわれる場合もあって、でそれで最近その協力隊の時のことをですね思い出していました。だからキッチンなんかも 今ね、あのゲストハウスで一緒になったりする他の方たち、他の方っていうか、まあ旅人だったり、あるいは長期滞在する人たちなんかもゲストハウスで利用するんですけども、まあ、そこで一緒になったりとかして、キッチンであの初顔で顔合わせになって、その場の雰囲気とかよく分からずに、なんか気を使いながら料理とかするんですけど、まあ、そんなことで、協力隊の時もなんか自分そんなことでいろいろへこんでたなっていうことを思い出してですね、ちょっと懐かしく思っていました。でただ今の僕のこの週末暮らしの中では、一軒家の中の部屋をあてがわれて、でそこでまあ暮らすっていうタイプがあって、その場合すごく本当に快適 で大体そういう家って割とキッチンなんかも広めですし、そこで暮らしている他の会員の方はそんなに人もいないし、まあ、同じサービスの会員だったりすると大体気心知れてるというか、あまり気遣わないでいられるので、そういう場所に暮らせる時は本当にキッチンなんかも広々使えて、料理もして、で、まあ、仕事も割とはかどるっていうような、そんな暮らしをしています。でブログの写真に載っけた秩父の写真は、ちょうどそのサービスを使って水野というところにですねある、そこはですね、何かコワーキングスペースみたいな感じで利用する場所があって、でそこは泊まれるようになっていて、その中の一室にですね3日4日ぐらい泊まっていたのかな、週末を使って、でそこで仕事もしてっていうことをちょっとやってみて、すごく自然に恵まれていますし、本当夜なんか本当に静かで、本当になんかのびのびくつろげた日を思い出しながら今回のブログを書いていました。まあ、ぜひ水野というところにですね、満願の湯という日帰り入浴の温泉があって、その温泉にもともと行きたくて、秩父の方に行きたいなと思ってたところですね、ちょうど本当に満願の湯すぐ隣にあるその施設にですね、今僕が使っているサービスがちょっと借り上げしていて、そこで週末暮らしたということがすごく楽しかったので、その写真なんかも入れ込んでですね、今回ブログを書いてみました。で今回またですねセルフマッサリの会を開こうと思っています。でセルフマッサリの会は今まで去年9月から12月まで月1回ペースでやって、で今回、5月に久しぶりにやることになったのかな。でマッサリって要するにもともと自分の中にあるその感覚に従って、まあ、生きてみるっていうんですかね、あくまで自分の感覚を大事にして、まあ、その感覚に揺られてというか、その感覚に委ねていろんなことを選択したり行動したり動作していくっていうことなんですけれども、そういうテーマを扱うにはマトリックスエナジティックスがすごく有効なワークなので、僕はご紹介ずっとしています。でマトリックスエナジティックスちょっと長いので、これからちょっと ME というふうに省略して言いますし、マトリックスをやってる仲間はみんな ME っていうので、これからちょっと ME っていうふうに話させていただきますね。でセルフマッサリーに関することですごく皆さんにご紹介したいというか、お役に立てるいろんなワークとか僕自身の気づきとかこういった旅の話とかしていきたいんですけれども、で前回のトークの中でもちょっとお話ししたんですけれども、多分話したと思うんですけれども、ザワークっていうですね、バイロン・ケイティさんというアメリカ人の女性の方がいらっしゃって、今でもご自身でずっと、まあ、リモートでズームとかを使ってなんかセッションとかワークショップをやってらっしゃるみたいなんですけれども、僕はそのワークっていうのがすごく好きで有効だったので、何年ぐらいだろう、もうずいぶん昔ME と出会った2011年とか2010年とかその頃にそのバイロン・ケイティさんの本をちょっと読んでみたんですね。で今自分でブログを見てるんですけれども、自分のグローブでその中で紹介した翻訳本ですね、探すのをやめた時愛は見つかる、人生を美しく変える4つの質問という本があって、この本を僕最初に読みました。 実はあのザワークの、 あの一番最初の本っていうのがあって、まあ、それも良かったのかもしれないんですけど、やっぱり僕はいつも自分の直感で決めてしまうので、この本を最初に手に取って読んだんですね。でちょっと僕昔に書いたブログなんか振り返ってみて、ああ僕こんなこと考えてんだなって、考えていたんだなっていうふうに今思いながら、あ2010年ですね、2010年の10月の2日の僕のブログに上げたんですね。そう、これ本当に最初にあの紙に書き出して、やっぱり手書きでやっていくのが僕はすごくおすすめではあるんですけど、それをですね最初の頃結構毎朝とかやってたんですよね。自分のその引っかかってる考え方をずっと書き出して、それを自分自身に問いかけるんですよね。4つの質問っていうのを使って、でそうすると本当になんかなんていうんですかね、自分自身の思考考えで、ね、がひっくり返る、視点がひっくり返るっていうのか、そうするとねすっごい楽になるんですよね。体もその頭の疲れも取れるし、でそんなことずっと続けてましたね。最初本当に最初いろんなこと書き出してやっていて、で今はあまり書き出すっていうことはしなくて、4つの質問とプラスあのターンアラウンドって言ってひっくり返すっていうワークが最後にあるんですけど、まあ、その問いかけを僕、まあ、知ってるので、よくシャワーを浴びながらとかね、何か引っかかっていることを自分に問いかけて4つの質問をして、最後ターンアラウンドひっくり返してみて視点の転換をするっていうようなことをやってます。でなんかこのワークをセルフマスタリーの中で紹介したいなと思ったのは、なんていうのかな、まあ、マトリックス ME ではゼロポイントフィールド、ゼロポイントの状態っていうふうに言うんですけど、まあマスタリーっていうのはやはり自分に帰るっていうことなので、自分自身のその特有性っていうんですかね、固有性というか自分自身の特徴みたいなものを疑わず、そこに自分自身を戻していくっていうことでもあるんですけど、そうするとですね、なんか余計なものがいろんな引っかかってるとなかなか戻りにくくなったりするんですよね。余計なものって何かっていうと、まあよくある常識とか、常識って本当になんかふわっとしてて、何が常識なのって僕も分かんないなと思うんですけど、常識とか社会のルールとか、あとはよくあるのはですね、あこれ自分の考えだとか、自分の思いだとか、自分の本当に求めてることだって思ってることであったとしても、意外とそれってその社会の価値観だったり、人から言われたことだったり、なんか常識っていうものに照らして、なんか自分の中に取り込んでしまったっていう、あ良くも悪くもですけどもあって、そういうなんか余計なものがくっついちゃってるもの、この ME の中でミームって言ったりするんですけれども、ミームね、そういったものを一回外さないと、なんか本当にこれ自分が望んでるものなのかなっていうのは結構分からなかったりするんですよね。あとそういったちょっとなんか変なものがくっついた、バランスを欠いたような状態から物事を考えていると、ちょっとだんだん自分の調子がおかしくなったり、あれなんか自分ってどんな人間だったんだろうっていう感じにどんどんなっていっちゃうんですよね。でそういった意味でこのザワークって、その、まあ、バイロン・ケイティさんそういう言い方は多分してないと思うんですけれども、何か自分の中の思考の偏りみたいなものから物事を考えていくと途端に苦しくなるんですよね、精神的にも肉体的にも。だけれども不思議とこの4つの質問と使っていくと、それを外していけるっていうんですかね、解除されていくっていうか、その思考自体をちょっと離れてみることができるような、そういった感覚になっていきます。で4つの質問って何かっていうと、まず1つ目はその考えは本当ですかなんですね。2つ目はその考えが本当であると 100% 生きれますか。で3つ目はその思考や考えがあなたにあるときに、あなたはどんな感じになっていますか。で4つ目は、今この瞬間にその思考がもしないとしたら、あなたは今どんな感じになりますか。このたった4つの質問なんですよ。なんか一見これ並べてみると、自分がなんか引っかかっている人間関係だったりとか、まあ例えば仕事での悩みとかあったりとかして、この問いにかけていくと、なぜかあれなんかこの思考って本当に必要だったのかなとかあるんですよ。 で、そういう風になる時って大体苦しさがあるので、なんかちょっとやっぱり自分自身が知ってる真実っていう言い方を僕はしますけれども、その真実から離れた考えや思考をしていると苦しくなるみたいなんですね、人間の仕組みとして。で、それをこの4つの質問にかけていくことによって、あれっていう感じでどんどんどんどん楽になっていくっていう、本当にシンプルなワークでありながらものすごい効果があるワークです。で、最後にターンアラウンドって、ひっくり返すんですね。例えばこういうことですね、誰々さんが私に何かひどいことっていうのも、ちょっとなんかくっついちゃってますけどね、何かひどいことを言われた、で自分がすごくしんどい思いしたとか、落ち込んだとか、へこんだとか、イラッとしたとか、日常的にありますよね、そういうことって。じゃあそれを4つの質問にかけるとどうなるかっていうと、例えばですよ、誰々さんは私に対してあの時あんな言い方をするべきではなかったっていう考えが自分の中にあるの、それが本当でしょうかって聞くんですね。で、大体そうだ、だってこんなに自分苦しいんだもんってなりますよね。で、2つ目の質問にかけるんですね。本当に素直に答えていけばいいんです。考えないで、もう自分の内側から湧き上がってくる答えが、正解だと思ってもらっていいので。で、2つ目がその考え、誰々さんはあなたに対して、私に対してこんなひどい言い方をするべきではなかった、その考え本当であると 100% ですよ、言い切れるかどうかですよ。で、大体ちょっとひどい言い方だったかもしれないけど、もしかしたら何かその人の中にも引っかかりがあってあんな言い方しちゃったのかなとか、もしかしたら自分の中にも原因があるのかなとか、 100% かって言われると何かしらその問いかけの余地ができますよね、素直であれば。そうすると、いや 100% は言い切れないかなっていうふうになります。で、この2つの問いしていると、もうすでに何か変化起こっているのは敏感な人は分かると思いますよ。ちょっと体が楽になる感じになったりとか、僕なんかよく変な考え方持ってると肩甲骨のあたりすごい硬くなって猫背になってくるので、それが大体姿勢が変わったりね、あと呼吸がスッと入ってくるようになったりとか、身体的な変化がまずすぐに出ますね。で、3つ目の質問ですね、その考え、誰々さんはあの時に私に対してあんなひどい言い方をするべきではなかった、この考え今この瞬間あるとしたら自分はどんな感じになるだろうかっていうと、もう本当に今そのパターンを生み出しているエネルギーみたいなものが肩甲骨の中にちょっとくっついちゃってるのか、ちょっと体が硬くなったり、僕のあと首がコチコチになるんですよね。で、今こんな感じなんだな、あと呼吸がね、肺まで届いてない感じですね。で、これが3つ目の質問で、いくつか何回かいろいろ問いかけてみると、こんな感じがするなとかっていうのを問いかけていきます。で、答えをちゃんとこうやって自分の身体感覚とも合わせて引っ張り出していくんですね。で、4つ目が今この瞬間その考え、つまり、誰々さんはあの瞬間僕に対してあんなひどいこと言うべきではなかった、仮に今この瞬間にその思考その考えがなかったとしたらどうなるだろうかっていうふうに自分に問いかけるんですね。で、そうすると僕の場合よくあるのが、その自分の中にすごく広がりのあるスペースっていうんですかね、そういうものがすごくふわっとできて、自分の内側が空洞になるっていうのかな、あとは宮殿とかお寺の中のそういったすごい静かな場所、特別な神聖な空間みたいな、そういう場が自分の体の中にできてるなっていう感覚になったり、また事実としてさっきは肺まで呼吸が届いていなかったんですけど、呼吸がちゃんと肺の下の方までずっと届くようになってる、そんな変化を今僕は感じていますね。でもこれだけでもかなり楽になりますよ、かなり。ME とちょっとすごく似てるところがあって、両極の場をちょっとぶつけるような感じになるんですかね、これって。 ME ではファーストポイント、セカンドポイントを掴んでつなげて手放すっていう2ポイントっていう枠があるんですけど、そうすると0ポイントの状態になるんですよね。だから正と負の相反する全く同じ大きさのエネルギーぶつけてみて、そうするとパチッと真ん中に行きますよね、 両方が証明するっていうか、そんな感覚になりますね、この4つの質問終わった時点で。でターンアラウンドっていうのはさらにあって、ターンアラウンドっていうのはどういうことかっていうと、ひっくり返しなんですけれども、今度はその主語をひっくり返したりとか、あとはその否定していたものを肯定形に変えるとかするんですね。でこんな感じですね、誰々さんは僕に対してあの時、あんなひどいこと言うべきではなかったっていうのもともとの考えで、そのひっくり返しはあの瞬間あの人は僕に対してあんなひどいこと言うべきだったが一つ目のひっくり返しで、これすごい不思議なんですけど、あれだけすごい自分が嫌だなと思っていたその思考をひっくり返してみると、この4つの思考、4つの質問ですね、した後にひっくり返すっていうことがポイントなんですけども、あの時は私に対してあの人はあんなひどいこと言うべきだった、なぜか腹をするんですよ、スッと。さっきはね、なんかもう胸のあたりでもうムカムカして、もうイラッとして跳ねつけたくなるようなエネルギーが僕のハートのところにあったのが、今スッと入る感じになってるんですよ、不思議なことに。あともう一つのひっくり返し考えてみると、あの瞬間僕はあの人に対してあんなひどいことを言うべきではなかった、このスッと落ちるんですよね。でひっくり返した後に、真実味がある答えが出てきた時っていうのは、だいたいそういうふうに心が落ち着いたりとか、ちょっと考える余地が出てきたりするっていう場合が、その人にとっての真実に触れているっていう状態みたいなんですよね。なので真実に触れているっていうことは、いくらでもその事実エビデンスが出てくるはずなんですよ。で僕の今の思考の場合は、誰々さんはあの瞬間僕に対してあんなひどいこと言うべきだった、で3つのエビデンスを挙げるんですね。まあ、1つ目、例えばああいうふうに言われたことによって、その人が何か僕に対してか、あるいは別のことに対して引っかかっていることが何かつかめるような状況が生まれたから、1つ目の事実エビデンスですね、真実味のあるその裏付けるエビデンス。2つ目が、そうですね、もしかしたらなんか自分自身が今まで気がついていなかったけれども、今回の件で気づくような、きっかけになっているからとかね。で3つ目が、まあこうすることによって、まあ同じようなことがやっぱり今までの人生で僕何でも何回も何回も起こってるっていう、なんかそういう苛立ち感みたいなのがあるので、それが解消される何か一手になるのかもしれないっていうふうに僕は今思ってるからとか、まあ、これ今自分の想像上の答えを作り出しましたけど、ひっくり返した場合って割と具体的な事実が出てきたりする場合があるので、それを並べてみるっていうことをやると終わりですね。で本当にこれは、ね、自分でやってみないとわからないワークだし、最初はなんかうってなんか、いやそんなはずないだろうっていう感じで止まってしまうかもしれないんですけど、本当に素直になってやってみると本当に効果抜群ですね。まあこんなワークをですね、ご紹介したいなというふうに思っています。これを最初の前半の1時間ぐらい使ってちょっとやっていこうかなと思っています。あとは皆さん、ホームページでもザワークのワークシートが公開されていたり、やり方が書いてあったりするので、ご自身でできます。だけどいろんな人のエピソードなんかが本にはいろいろ満載されているし、あともし英語がもし大丈夫だったら、バイロン・ゲディさんのそのワークをですね、ワークを実際ワークショップの会場でケイティさんが参加者の方に呼びかけて、この4つの質問を問いかけていくっていうワークをやってる動画がたくさん上がってるんですよ。まあ音声だったらAmazon のオーディブルなんかでも売ってますし、オーディブルの日本のやつだともしかしたら無料で1ヶ月の契約があるんだったら聞き放題でいろんなの聞けると思うので、まあ面白いですよ。本当に、まあ、よくある夫婦関係カップルのそのいざこざ取り上げたりするんですけど笑っちゃいけないですけど、やっぱり人類共通なんですよね。このワークで上がってくる苦しさ、その葛藤とか問題ってとして持ってくるそのテーマっていうのが、本当に笑っちゃいけないですけど、まあなんか人間ってみんな同じなんだな、国籍超えてとかね思うようなことがあって、 でやっぱり見てる自分もそれによってなんかいろんな気づきがあって楽になっていくんですよね。まあ、一つは自分の中のその苦しさの原因となっている思考に問いかけをされている様子を見ると、まあ、結局自分自身もその様子を見ているから自分自身に対して問いかけていることイコールなんですよね。だからそれどんどん楽になっていくのと、あとは今僕笑っちゃいましたけど、あ、人間って昔から変わんないんだなとか、よく人間進化してとか言うけど、いやそんな人間って変わってないんじゃないかなとか思ったりとかね、まあ、そういったなんか人間に対するなんていうんですかね、あの距離感みたいなものがちょっと親近感があるもの、ね、湧いてきたりとか、あんまりそんなガチガチに考えることないよね、だって人間みんな同じようなもんだからとかね、そんな感じで楽になっていくようなことがあって、本当ケイティさんの動画はね本当に面白いですよ。もう会場でみんなね結構笑ってますから。まあ本に挙げられた本にはね本当に苦しくて、もちろんケイティさんのところに来て高いワークショップ代出して受けてるんですよ。だけどそんななんだ、あでも自分こういうことあるなとか、そんな気づきがあって、本当にあの英語わかんなくて雰囲気だけ見るだけでもねいいかもしれない、面白いですよ。はい、でこれが、今回ワークやってみたいなと思ったことちょっといろいろ喋ってみました。で ME はね本当に一応ドロップダウンハートのフィールドに自分の意識を下ろしていくっていうことと、でそこにいろんなことが起こってくるんですよね。その場、フィールドの中でいろんな感覚が訪れたりとか、なんかいろんなことに気がついていくっていう感度がすごく上がっていくんですよね。でその中で、2ポイントっていうワークですね、やってみたりとかすることによって、本当にこのワーク言葉を超えた世界なので、あんまり説明しちゃうとかえってこの ME が持ってる可能性みたいなものに限定を加えてしまうので、あんまり説明はしたくないんですけれども、僕はいつもブログに書いている通り、本当に自分の感覚っていうのはある意味その人にとっての正解なので、その瞬間ので、その感覚をトラッキングして追っかけていくと、本当にフローって言われている状態にどんどん入っていくんですよね。もう自分と自分以外のものとのその区別がなくなっていくっていうような感覚になっていくと、その時がいわゆるそのセルフマッサリーな状態になっているっていうのかな。そう、この ME もそうだし、いわゆる武術系の体の動作なんか学んでる人なんかいると思うんですけれども、ああいう時って本当に思考なんか交えていたら、特に武術なんか昔はね生きるか自分が殺されるかっていう状況の中で判断なんかしていたらとても間に合わないですよね。だから本当に生き残った人っていうのは、僕は分かんないですけれども、いわゆるこういうフローな状態で動いていかないと自分の身を守れなかったと思うんですよね。でそれからこの ME をやっていても思いますし、まあ、僕はこういった武術系のこういったって ME は武術じゃないですよ、そういった武術系の動きをされている方たちの、まあ、本を読んだりとか、まあ、実際あとはワークショップみたいなものに出た中で、まあ、結構好きなのがあって、僕は河野義則先生っていうですね、古武術の先生というかずっと研究されている先生がいて、まあ、その方に出会ったというか、まあ、本でまず出会って DVD を見て、実際東京なんかでやられている講座なんかにも出たりもするんですけれども、その、まあ、河野義則先生がご紹介されていた観止意見というですね、古武術って僕すいません武術あまり詳しくないので言い切っちゃいけないかもしれないんですけれども、その体の中にある自然っていうものから体を動作させていくっていうような武術の動きがあって、でそんなものをちょっと習ったりしたこともあって、最近ちょっと行けてないんですけれども、でそれやってて気がついたのは、ME ともすごい似てる共通点がものすごくあって、まあ、探求してる方向感も似てるのかなっていうところは僕は感じているんですけれども、なんていうのかな、フローな感覚ってちょっとバクッとして申し訳ないんですけれども、自分がうまくいってる時の感覚って皆さんあると思うんですよね、何年も生きてると。 で、そういう時の感覚ってなんか共通点があるなと思ってます。で、まず考えてないと思うんですよね。考えずに何かサクサクサクサクっとうまくいくっていうのと、あとはその動作をしていくと、あ、これはうまくいくなっていう感覚っていうのが自分の中に訪れている。だからいろいろ選択肢並べてみて、まあ僕の場合は光る感じがするとか軽やかに感じるっていう選択肢を見つけて、まあ、そっちに必ず向かっていくようにするんですけど、でやり始めるじゃないですか。でそうすると、あ、これはうまくいくなっていうのがなんか分かるんですよね。分かるっていうのは頭で分かるっていうのは感覚的に分かる。でやっぱりうまくいくんですよね。まあ例えばお仕事のされると皆さんトゥードゥを洗い出して、そのトゥードゥに対するタスクを並べて、まあ、スケジュールを作ってみてってやってみて、まあやっぱりね、大体頭から作ったものと当てにならなくて、大体うまくいかないっていうか、その通りやっぱならないんですよね。ただ頭さんの役割としてそういうものを洗い出して言語化して見える化するっていうお役割はあるので、それはそれでいいんですけど、でも実際その通りうまくいく、その通りになかなか、まあガイドラインですかね、例えばスケジュールなんかっていうのは。だけど何か詰まった時に、じゃあそのスケジュール通り、その当初の予定通りじゃ進めちゃうと、意外となんか他の問題が出てきてうまくいかなくなっちゃうとかですね。でそういった時にまた別の選択肢なんかを考えていって、見出されたものが、あ、これだなっていうのって、なんていうんですかね、その理路整然と現れてくるっていうよりは、何かふわっと浮かんでくるっていう、その感覚をつかんでみると、やっぱりうまくいくっていう感覚で、で結局間に合うとかね、とても思考で言ってみたら、これうまくいかないっていう結論になっちゃうところが、あ、これでいったらうまくいくっていう、その感覚に乗っかってやっていくとうまくいくっていう、なんかすごいふわっとしてるんですけど、だからそういう自然な自分ですかね、自然な自分っていうのもなかなか定義は難しいんだけれども、そういった感覚に触れる機会がどんどん増えていく、そういうきっかけを与えてくれるものかなっていう気がしています、この ME というのは。なのでその自分がうまくいってる感覚って、なんか共通点があるなと思うので、それをご自身で発見していく手がかりをすごい与えてくれます。で今ちょっとふと思い出したのが、何だったかな、監視犬のその僕が僕に教えてくれていた先生が言ってたのか、あ、その先生っていうのがね、話飛び飛びでごめんなさい、僕こんな感じで話するんですけど、いつもボディバランスボードっていうのを作ってる先生なんですよね。でそのボディバランスボードも僕好きで毎日のように乗っかってるんですけど、そのボディバランスボードにね、子供が乗っかってみたら、なんかその子供が言ったらしいんですよね。その自分がいい成績を取る時の感覚にすごく似ているっていう風に、あ、これだなって僕もすごく思って、確かにボディバランスボードに乗っかっている時、本当にね、ボディバランスボードってネットで検索して見てみて、もし機会があったらぜひ乗っかってみるといいと思うんですけど、考えるとね、もう途端にバランス崩れてね、ボディバランスボードの上に乗っかってることなんかできないんですよ。でボディバランスボードに乗っかるコツはただ一つで、何も考えないことなんですよね。何も考えないただ乗っかると、ボディバランスボードの上でちゃんと乗っかっていられるんですけど、その時の感覚なんですよね。あ、うまくいくなっていう感覚だったり、あとはこの方向でいけば多分自分の充足感っていうものが満たされるし、あまり何かに気を使うことなく進んでいけるっていう感覚っていうのかな、だから感覚的には、まあ未来から情報が来てるんだよね、こういうのって。前回のこの黎明ラジオの中でも話したかもしれないですけど、タイムトラベルっていう ME のワークがあって、時間を逆行していくっていうか、時間の矢印っていうのは、まあ一般的には過去から現在未来っていう矢印なんですけど、そうじゃなくって、もし仮に原因というものが未来にあったとしたら、じゃあ今の現在とか過去ってどういうふうに捉えられるだろうかっ ていう感じですよね。だからボディバランスボードに乗っかって、その子供がね、小学生ぐらいの子供が、この感覚は私がいい得点を取っている時の、その勉強している時その感覚に似てるわって言った感覚とかで、実際ボディバランスボードに乗っかっている時には何も考えないでいないと乗っかれないっていうね、その状態ってパラドックスなんだけど、そういった感覚ってやっぱり時間が未来に原因があって今の自分があるっていう感覚だの方が捉えられやすいのかなっていう、正解なのかなっていう感じがなんとなくしています。ちょっとこれ言葉で説明するのすごく難しいんですけれども、今ボディバランスボードに乗っかってた時の話、それから下半身異形の体を動かす基本的なワークがあるんですけど、それやってる時の感覚とすごく似ているし、あとこの ME をやってる時の感覚っていうのはすごくものすごく似ているので、今 ME、下半身異形、それからボディバランスボードの話を交えてちょっと話をしてみました。でちょっと今僕はラジオが好きで、YouTube とかの動画もまあ好きなんですけれども、僕はなんか動画よりは今はこのラジオっていうか、この音声でお伝えするっていうことにマイヒットを感じているのでやってるわけなんですけど、ちょっとこれから ME の、2ポイントってどんな感じなのかっていうのをちょっと音声でお伝えすることができるのか分かんないけど、ちょっとやってみようかなと今ふと思い始めましたのでやってみたいと思います。で敏感な方は多分音声だけですけどね、何か場の違いとか自分自身ご自身のこれ聞いてらっしゃるご自身の感覚、体の感覚なんかが多分変わってくると思うので、あこういう感じかっていうのを分かると思います。だけど大事なのは、あ ME ってこういうものなんだっていうふうには捉えないでください。というのは毎回違うんですよね、やっぱり場とか、一緒に参加される方の雰囲気だったりとか、その土地のエネルギーとかね、いろんな要素がエンタングルして、エンタングルって関わり合ってもつれ合ってきて、そういう場が形成されてきて醸成されてくるものなので、必ずそういうふうになるってわけではないので、そういう決めつけはしない方が楽しいと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあこういう感じ、いつもこういう感じなんですよ。まずね、ドロップダウン、ハートのフィールドにドロップダウンします。ドロップダウンって僕はですね、瞑想で習ったんですよね。TM 瞑想っていう、トランセンダンタルメディテーションっていう超越瞑想っていうのを最初に習って、瞑想の感覚っていうのは割と馴染みがあってちょっと似てますね。ただ瞑想ほど深いところまで入る必要は特にはないんですが、ハートって物理的なハート、心臓のことではなくて、大体体の周り周囲の体、確かに位置的にもね、肩のあたりとか、心臓のあたりとか、肋骨のあたり、大体そのあたりになるんですけどね、位置的には。でそのあたり自分の意識が降りていく、要は意識が頭にある状態だとこの場に入っていくのがちょっと難しくなる、止まっちゃうんで、でドロップダウンして意識を下ろすんですね。少しドロップダウンは瞑想みたいにどんどんディープになっていくことはワークセッションやってるとありますけど、必ずしもそんな深く入る必要も特にないので、今僕がこうやって喋ってるこの状態は十分かなという感じがします。で、2ポイントですね。でファーストポイントっていうのは本当にね、体の上でも、体上、身体上でもいいし空間上でどこでもいいので、ファーストポイントを、取ります。僕は大体決めてるわけじゃないんですけど、左手の方がだいたいファーストポイントとして動き始めるので、ファーストポイントで僕は左手でね、ファーストポイントをつかみます。で今僕は左手でね、体の左前方のところ、僕の体から20センチぐらい離れた時にファーストポイントを取っています。で次はセカンドポイントね、セカンドポイントを探すんだけど、これどこでもいいんですよ。体の身体上でもいい、空間上でもいいし、場合によってもしかしたら多次元の別次元のところでもいいしっていう感じですね。でそのセカンドポイントの取り方のポイントは、ファーストポイントに注意を向けつつセカンドポイントを探すんですけど、どこでもいいですよ。自分がここだなっていうところは正解なんで、ピタッとくる感覚と、あとね、
そのファーストポイントセカンドポイントがちょっとつながる感じになります。引き合うっていうのかな、パチッカチッカチッってね、というか僕の場合はピタッとくる感じですかね、しっくりくるっていうか。で今僕右手を使って、体の右前方40センチぐらいから離れた時にセカンドポイントを取っています。でファーストとセカンドを今つなぐっていうのはエネルギー的なつながりなんですけど、例えるなら何か左手のね、手の内の中心のところから右手の手の内の中心のところに何か紐みたいなのがつながっている あるとしてね、で紐でつながっているっていう、そうすることによってファーストとセカンド、つながっているっていう感覚ね、つながっているっていうのがちょっと最初大事なんですよ。で今ちょっとつながっているって感覚なんだけど、ちょっと手がねピリピリする感じになってますね、もう手の内の方が。でどちらかっていうと左手の方のピリピリ感がね今ちょっと強く感じになっていて、なんかね右手から左手の方になんかエネルギーっていうか何か場が流れてきているような感覚だから、多分左手の方がピリピリが熱いなと思います。で次は、この感覚ですごく楽しいんですけど、で次は手放すレッドゴーっていうプロセスがあります。でファーストセカンドはつながったなっていう感覚が訪れたら手放すね、パッと。で手放すっていうのはそのファーストセカンドもない状態になるので、でそうするとなんていうんですかね、バってフィールドのことで、ね、フィールドそのものになるような感じに、なってきますというのは、これがファーストセカンドを使ってドロップダウンした後にファーストポイントセカンドポイントを見つけてつないで手放したっていう状態で、これが、この状態でもうすでにME のフィールドの中に今自分がいるという感覚がするので、この状態ずっといろんなことが起こってくる、訪れてくるので、あくまでそれに従う、その中で遊ぶっていう感じですね。でそれでは思考が出てくる時があるので、今あんま僕は喋っているけどあんまり思考は結構静かな状態ではあるのですが、出てきた時にはね、一応思考は思考で、自分のその存在目的があって、思考自体も何か楽しみたいと思っているものなので、ただ思考だとちょっとその思考さんにはあまりちょっとくっついてはいかずにね、その思考は、クリップボードというところに上げるっていうやり方があります。クリップボードって何かというと、パソコン上の空きスペースっていうんですかね、ありますよね。その同じ画像をもう一回使いたいときに呼び出すことをより短時間でより高パフォーマンスやるために、ある領域にその図貼り付けておいて、もう一回呼び出すときに簡単に呼び出せるような状況にするために、そのメモリー上にその図を置いてきますよね、パソコンが。そのクリップボードの概念を使ってるんだけど、その思考、現れた思考をクリップボードにポンと上げるんですよ。でなんでそうするかっていうと、そうすることによって要は思考はそれはそれでもう満たされるので、こっちに参入してこない状態にするので、どんどんクリップボードに上げます。でこれがすごく有効なのは、ME のセッションを受けて来られた方にいろいろ最初に聞くんですよね。なんで来たのかとか、どうしたいのかとか。でちょっとカウンセリングとかと大きく違うのは、その方の、話してくださる内容にとらわれていかないっていうことですね。それはそれなので、それクリップボードに上げます。でクリップボードに上げるから、じゃあせっかく持ってきてくださったそのテーマとかを存在するんじゃなくて、そのクリップボードによってですね、フィールドの中にその思考をポンと上げてあげて、フィールドの中でその思考を扱ってもらうんですね。でどうしてそうするかというと、アインシュタインの言葉と同じなんですよ、これ。要はその問題を作り出した時の思考のレベル、クオリティとかパターンでその問題は解けないんですよね、同じレベルでは。 だからより高い次元、より違ったクオリティの次元に行かないとその問題は解けなくて、同じパターン繰り返しちゃうんですよ。だからそこにある思考で解こうとすると結局同じものを作り出してしまうので、それでは同じループでしょうね、ループなので、それをクリップボードに上げることによって、より異なる、まあ僕はまあ高い知性っていう言い方あんま好きじゃないんだけど、そういった知性に委ねてしまった方が結果的にはより望ましい状態になっていくと思うので、クリップボードに上げます。なんでクリップボードの話したらちょっと今分かんなくなっちゃったけど、で今こうやって喋れてはいますけど、さっきの2ポイントの状態まだ維持されています。で今ね、僕の左前に今日用意しておいたね、2つのカード、オラクルカードがあって、1つは、これはね、アセンデッドマスターズですね。ドリンバーチューさんが作ったアセンデッドマスターズっていう、カードと、あとはちえさんっていう、僕が昔から大好きな画家のアーティストの方がいるんですけど、その方の2つの、オラクルカードのデッキがあります。で今はなんとなく僕はこのライトカードっていうね、ちえさんが作ったこのオラクルカードをなんとなく手に取って、もうすでに取っちゃってるんだけど、ちょっとこれを使ってなんかそのメッセージを引きたいなっていうふうに思いますっていう感じに今なったので、今このカードを使ってます。で今ちょっと今シャッフルって言うんだっけ、カードを切るやつ、カードを切るコードを動作わかんないけど、で今、一番上に来たカードがなんか今必要なメッセージかなという感じがするので、開けてみると、はい、フレンズ、友達ね、フレンズ、友達っていう4番目のカードが出てきました。でちょっと解説カードを見ようかなと思ったけど、それはちょっとやめておいて、ちょっと思考に行っちゃうからね。うん、だから、このカードと今このカードを今左手に取っているの、じゃあこれをファーストポイントに捉えてセカンドポイントを今度探してみますね。で今僕の右手でセカンドポイントを捉えて、で今なんかこのフレンズっていうねカードが、あなたには友達がいるよっていうふうに僕に対してなんか言ってくれている気がします。でその友達はあなたにすごく興味を持っているよっていう感じがしました。で今このファーストポイントでこの、フレンズってカードを持ちながら、セカンドポイントを今ゆらゆらセカンドを取りながら動かしているんだけども、なんかそうすると自分自身の内側というよりは体のその表面上の層ね、体の層なんかありますよね、エーテル層とか、なんか忘れちゃったけど、足立久保さんの書いた波動の法則なんかに書いてあるああいった層の割と内側の方ね、エーテル体の部分かな、ちょっと肉体から割と近いところの層が僕は今すごく反応しているので、なんかちょっと心が楽しくなってきてる感じで、楽しいっていう感覚はその精神的なものというのは、なんかに体の表面の感覚が楽しんでるってなんかすごい不思議な感じで、なんかこれって、ME の周波数、21のヒーリング周波数があるんだけど、1番から21番の中で、1番と16番かな、1番と16番、ヒーリング周波数の1番と16番が今来てる感じ、来てるってこのフィールドの中に今来てくれているっていうか、遊びに来てくれてるっていうか、はい、そういう感じが今していますので、このマトリックスエナジェティックスエクスペリエンスっていうね、今回のワークショップでも使おう、ワークショップつまり、セルフマスターリーの回でも使おうと思っているパッケージの中に、21のヒーリング周波数のカードを解説したカードがあって、なのでその中で、フリクエンシーナンバーワンとフリクエンシー21をね今出しました。なるほど。で今僕の左手にフリクエンシー1を取って、 うん、確かにあの僕のその体のエーテルそのところに現れた周波数は確かにフリーケンシー1だっていうのが分かって、で21を今今度左手に取ってるんだけど、21番目の周波数のそのカード、うん、これはあ全然違うんだね。あ今訪れたのフリーケンシー1だったんだけど、フリーケンシー、フリーケンシー21がどちらかというと変異をもたらすために訪れてきた周波数で、でフリーケンシー21っていうのはあの多次元とか、パラレルワールドにつなぐその橋渡しになるような周波数なんですよ。今ちょっと強烈に今それが作用してくれているって感じで、あなるほど、さっきフレンズって言ったのはそうだね、つまり多次元から来ている友達、僕はなんかあの、まあ、例えば今回のワークショップ、セルフマスタリングとかいらっしゃる人とかそういった友達かなと思ったらそうじゃないみたいですね。で今あの僕右手を使ってウィンドウっていうあのちょっとキネシオロジー的なワークを使って、今ね僕の感覚としてのフレンズっていうカードがさっき知恵さんのカード出たので、その友達っていうのがねいわゆる人間かなと思ったらそうじゃないって言うんですよ。このなんでかっていうと、フリーケンシー21っていうのって多次元パラレルワールド、パラリニバースとの橋渡しになるカードなので、まあ、これ強く感じたので、でそれがうん、じゃあこれは肉体的な姿を持った人間っていう意味での友達なのかそうじゃないのかっていうと、うん、やっぱりあのスッと抜けるのはそのいわゆる多次元的な存在たちの友達だよっていうふうに言ってるので、うん、今はねフリーケンシー21はきっかけとしてそういうことが分かりましたと。で今こんなことやってるとすごいどんどんあの気持ちがあの明るくなっていく感じがするんですよね。でちょっと僕あの昨日今日となんかちょっと精神的に疲れていてバタバタしてるところもあったので、今結構ねあの肩のあたりとか上半身のあたりはすごくカチカチになったような感じがあったので、そこにはすごく今ねフレンズ多次元世界にいるフレンズがこの周波数の21を橋渡しとやってきてくれていて、今の僕の上半身にすごく作用してくれている感じがします。で今自分自身がすごくセルフヒーリングしてるような感じだよね。で今ねさっきまでザーッと雨降ったんだけど今東京なんだけどね、今すごく外が晴れてきてるの今気がつきました。あこれで終わったかなっていう感じ。ダン、あダンダンダンっていうのは英語のダン、終わったっていうのダンね、 D-O-N-E ね。で今一旦このラジオのトークの中で収録したいと思うような、セッションこれ終わりかなって問いかけると、ダンダンウィンドウっていうのはスッと開いてるのでイエスで終わり。なんかよくわかんないですよね僕が今やってることね。まあでもあの敏感な方、今こうやって聞いてらっしゃる方はもうなんかいろいろ感じてらっしゃるものなのかなっていうのと、あとはあの時間はあの多次元的なものなので、今確かに僕はあの2020年6月12日の午後にね収録はしたけども、今この瞬間レコーディングをしてる時の僕の感覚っていうのは時間空間を超えるので、あのこれを聞いていらっしゃる方は当然そのまあ、いわゆる、ね、時間的には例えば6月の13日だったり14日だったりそのあたり聞くと思うんだけど、この6月12日の午後のに僕はこのセッションというか自分にね今セッションやったような感覚ではあるんだけど、その場とつながるのは時間を超えるっていうのはそういうことなんで、あの同じように作用したり同じようなことを何か感じたり、あるいはなんか楽しい感覚になったりとかね、そういうことがあるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、だからこれもある意味リモートセッションですよね。エミナがほとんどリモートセッションですよ僕今でやったセッションなんか、まあ、対面でやることもありますけど、まあ、対面の方が僕が好きだしあの対面おすすめなんですけど、スカイプなんか使ってずっとリモートセッションばっかりやってましたね。人によってはあのレコーディングを求めてきてね、あレコーディング後で聞くのであのリアルタイムでのリモートセッションはいらないですっていう人なんかもいて、はい、そんな形であのリモートでやるときはあのまあ、必要であればですね、こういった形で音声録音でお渡しするなんていうセッションもやったりとかしています。していましたね。はい、なんか今日はわけわかんなくなんか途中からセッションになっちゃいましたけども、あのこんな感じで ME って、こんな感じでよくわかんないかもしれないですけど、こういった自由な感覚で自分の感覚に従ってやっていくことによって、あのマスターリーな自分に帰っていくって、そんなワークをですね、ご紹介して、セルフマスターリーな人生を生きるっていうことをですね、あの シェアしていきたい、共有していきたいっていう、そういう意味から、あのそんな意図からですね、セルフマスタリングの会をやっています。あ、今日気がついたらもうあの54分も喋って、もうすぐ55分くらい喋り続けですね。はい、よかったら6月26日の号ですね、東京都の文京区の湯島天神の近くです。まあ、その施設でですね、このセルフマッサリの会をやりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、それでは皆さん、今日、まあ一応僕は録音、このレコーディングをしている日は6月の12日の日曜日ですけれども、はい、まあこれを聞いている日にですね、また素晴らしい日、経験、体験がありますように。それでは、お会いしましょう。バイバイ。